Chapter 6.
はい、最後ですね。最後のセッションになりました。6章開いてください。
Hey, we want to recognize that Santo and Kyo have been working really hard. They've done a great job. So,
why don't you have them translate at the same time so we can get in stereo?
All right. Chapter 6 is about contentment, money, and generosity.
6章は、満足すること、お金のこと、そして、まあ、施すこの、なんですかね、気前良さっていうことですね。
Ephesus was the banking capital of the Roman world.
エペソは、このローマの世界の中で、まあ、お金が非常に集まるところだったんですね。
People were going for it. They were making money.
で、そこに自分たちがお金を稼ぐために行ったところであります。
Their culture was like our culture. People were in it for the money.
で、その文化というのはそういうもうお金という文化だったわけです。
Like America or like Japan, people are going for success.
例えばアメリカとか日本では、まあ、成功するということが、まあ、一つの哲学になっているわけですが。
So we're not surprised that Paul instructs Timothy here in this last chapter about the need for contentment in a minister.
ですから、パウロがここで、奉仕者として、満足している、自分の持っているもので満足しているということを教える必要があったわけなんです。
In fact, Jesus spoke about money more than anything else.
で、イエス様は他の話題よりもお金についての話題を多く語られました。
Money and stewardship.
お金とそれを管理するということであります。
More than heaven and hell combined, Jesus mentioned money.
この天国と地獄についての話題よりも実はお金についてのことをイエス様は多く語られたんです。
And if we wanted to summarize this whole chapter, what I think Paul is telling to Timothy is that he needs to be content, but he also needs to speak to his people about generosity.
で、パウロはこの、章においてのおいて、まず自分が持っているもので満足するということと、そして今度は施すというこの気前良さについても教えました。
Paul instructed the church at Corinth to give in 1 Corinthians 16.
第1コリントの6章、1 Corinthians 16 だから16章においてですね、コリントの人たちに分け与えなさいということを教えました。
He says there, as I have given orders, so you must do.
私があなたに指示を与えたように行いなさいと言われました。
Giving is a command in the scripture.
与える、捧げるということは聖書の命令です。
And if the apostle Paul's not good enough for you, take it from the words of Jesus. Give, and it shall be given to you.
で、パウロの言葉だけで十分ではないと考えるならば、イエス様ご自身が語られた言葉、与えなさい、そうすれば与えられるという言葉がありますよね。
But sometimes we don't like talking about giving.
けれども捧げるということについて、まあ、話すのってあんまり好きではありません。
Which is I guess a good thing. Which is a good thing to some extent.
いいことですよね。ある、程度は。
Because we've heard those stories about preachers that's all they talk about.
で、それしか話さない、まあ、説教者もいるんですよね。
One famous false teacher spoke to his leadership about giving.
この一人ですね、非常に有名な、ま、偽教師がですね、そのリーダーシップについている人たちに与えることについて捧げることについて話しました。
By the way, any pastor with a last name Dollar, you should be suspicious about.
この姓が、姓ってファミリーネームがですね、ダラーという名前だったら、ダラーね、ダラー、お金のダラーという名前だったら、
last name Yen. Yen さん
という名前だったら気をつけてください。
He told his leaders that he secretly dreamed about shooting peopleThat didn't give money.
Wow. なんか夢の中で、その捧げない人たちに銃を撃ったの。
違う違う。誰が捧げてない
か。誰が捧げてないか。
撃たれた。
撃たれたっていう夢って見たの。
He says, "I wish we could line them all up in front of the church."
で、みんながここで列を作って並んで、
And we could take Uzis.
で、そして Uzi っていう、まあ、この銃だよね。
And kill them all.
で、そして全員を殺す。
And bury their bodies in the back.
そしてその後ろのところに、裏庭に、この埋めると。
Except we're under the grace of the Lord, so we can't do that.
We are under the grace of
We're under the blood of Christ, so we can't kill him.
だけれども私たちは、このキリストの血潮のもとにあるから殺すことはできないと。
And I have that lengthy quote for you if you want it. And I'm not exaggerating.
で、これは実は引用なんです。今のお話で引用であって、古代に話してるわけで、大げさに話してるわけではありません。
As a result, we shy away from talking about giving.
で、その結果私たちは捧げるということをことさら控えようとしてしまうんですね。
Even a while ago when I was handing those stickers out, I didn't want to talk about money. I don't want to talk about money.
さっきスティッカーについてこの分けて渡してきましたけれども、お金のことを話したくないなっていうふうに思いました。
But Paul tells Timothy, you've got to speak about money.
けれどもパウロは金銭について話さなければいけないということを言いました。
Because it's important in the church.
教会の中で大事なことだからです。
So he told him, stay in Ephesus and teach the word.
そこで、テモテにエペソにとどまって御言葉を伝えなさい教えなさいって言いました。
Chapter 1, teach the word, no fables.
第1章においては、空想話ではなくて御言葉を教えなさいと言われました。
Chapter 2, make sure you're praying.
そして2章では祈りなさいと言われました。
Chapter 3, the church is all about the right leaders holding up the truth.
そして、3章においてはこのリーダーシップについてですね、そしてしっかりと真理を保っていることについて話しました。
Chapter 4, make sure you deal with the false teachers.
そして4章では、偽教師をしっかりと対処しなさいと言いました。
Chapter 5, this is the way you rebuke and you reward those in the church.
で、教会、で次に5章においては、この叱責すべき人または、この報いを与える人々について、話しました。
Make sure you take care of your widows and your pastor.
このやもめについて、そして今度は牧者たちについても話しました。
Now in chapter 6 he talks about giving.
そして6章で、この捧げることについて話しています。
These are all part of the church.
これが教会のもう一部になっているんです。
In verses 1 and 2 he's going to talk aboutThose in the church who never have any money.
で、1節と2節は、お金を全然持ってない人から話し始めています。
And then in verses 3 through 10, he's going to talk about people who always want more money.
そして3節から10節では、いつもお金をなんか儲けたい人の話をしています。
And then in verses 11 to 16, he's going to tell Timothy, you be careful, don't be like this.
そして11節から16節では、テモテ、あなたがこのことについて気をつけなさいと言っているところです。
And then in verses 17, toward the end, he talks about people who already have a lot of money.
そして17節から最後までが、すでにお金をたくさん持っている人たちに対しての、警告の言葉です。
So verses 1 through 2, those who have no money.
お金を持ってない人、1節2節ですけれども、
He says in verse 1, let as many bondservants or slaves as are under the yoke count their own masters worthy of all honor, so that the name of God and his doctrine may not be blasphemed.
首輝きの下にある奴隷は、自分の主人を十分に尊敬すべき人だと考えなさい。それは神の皆と教えとがそしられないためです。
They say the Roman Empire had 60 million slaves.
ローマ帝国においては600万人の奴隷がいたと言われています。だから教会の中にもその奴隷の身分の人が多かったんですよね。
And so what Paul says, hey, if you are a slave and your boss is a non-believer、
で、パウロがここで言ってるのは、あなたが奴隷で、そして主人が、未信者であったらば、
And look at the term he uses there, under the yoke.
で、ここで首輝きの下と書いてあるんです。
What are we, cows?
なんか牛みたいですね。
Well, that's how the workers felt. The yoke was a wooden collar they would put on an ox and they would drive them.
だけどもやはりそのように感じていたことなんでしょう。この首輝きをつけられて、そして、まあ、突き動かされたものと、こう感じていたわけなんです。
Have you ever had a job where you felt like that?
仕事をしているときにそのように感じたことありますか？
Where the boss cracked the whip.
主人がですね、ほら動けーってピシーとですね、この手。
Oh, it was hard. Well, these slaves, they had no choice.
だけれども、奴隷にはですね、それを受けない、そういう処遇を受けないという選択はなかったわけですね。
But Paul noticed what he says. He says, you count your master worthy of all honor.
けれども自分の主人を十分に尊敬すべき人だと考えなさいとあります。
Honor means money、
これ尊敬すべきというのは money means money,
money.
お金を意味します。
Earlier he said that those who rule well are worthy of double honor. He's talking about payment.
この、5章の17節でも二重に尊敬しなさいということがあったけれども、これ支払いについての話なんですよ。
What Paul is saying is, don't get angry that you're making your boss rich.、
で、自分がこの主人を、富ませているということについて、怒ることがないようにと言ってるわけです。
The word for count is the same word that James uses when he says, count it all joy when you go through trials.
これ考えなさい、見なしなさいとありますけれども、これはヤコブの手紙、ヤコブでも手紙の中で言ってて、このあらゆる試練に遭うときには、それをこの上ない喜びと見なしなさいと言ってる、そこと同じです。
It might be a hard thing, but Paul tells the slaves, don't be bitter at your masters.
つまりここで、主人、奴隷に対して、奴隷のクリスチャンたちに対して、苦々しく思うなよと、主人に対して。
Don't be afraid to make your master rich.
この主人を富ませることについて、恐れることはないという話をしているわけです。
In Colossians, we read a similar thing.
で、コロサイ人への手紙でも同じようなことを見ることができます。
Colossians 3:22。
3章の、22節ですね。
It says, Bond servants obey in all things your masters according to the flesh.Not with eye service as men pleasers, but in sincerity of heart, fearing God.
奴隷たちをすべてのことについて地上の主人に従いなさい。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、死を恐れかしこみつつ真心から従いなさい。
Whatever you do, do it heartily as to the Lord and not to men.
でこれ、自分が、この一生懸命仕事をしていく中で、それは人に対してではなくて主に対して行っているわけなんです。
And then he says, knowing that from the Lord you will receive an inheritance because you serve the Lord.
でこれはですね、人からの報いというよりも 主からの報いとして、なぜかといったら主に対して仕えているわけですから。
So Paul is telling Timothy, hey, talk to the people that are slavesAnd tell them to do a good job.
ですからここで奴隷に対して良い仕事をしなさいと勧めているわけです。
Don't cut corners. Don't try to sabotage your boss just because he's mean.
彼が主人がですね、これ応募なんか辛く当たってるからといって、サボタージだからさ、この、仕事をですね、この、反抗して辞めるとかですね、休むとかそういうことしないようにしなさい。
There's a spirit in the world today that hates the rich.
で今ですね、この世界の中で感じることないでしょうか、この富んでいるものに対する、嫌悪感ですね。
Especially in America, people are very angry at people who have become successful.
で成功したアメリカでそうなんですけども、成功したたちにものに対して非常に怒りを持っています。
It's not fair, they say.
公平じゃないなと言うんですね。
But Paul says we shouldn't have that kind of attitude.
でパウロはですね、そういう態度を持ってはいけないと教えています。
And he adds there in 1 Timothy 6:1, he says the reason so that the name of God and his doctrine may not be blasphemed.
で、パウロがそのように言って進めている理由があるんですね。6章の1節で、それは神の名と教えとがそしられないためですとあります。
So do a good job for the sake of the gospel.
福音のゆえにこの仕事をしっかりとしなさいと言っています。
Then he says in verse 2, and let those who have believing masters, let them not despise them.Earlier he said, don't let them despise your youth, Timothy. Let the slaves not despise them because they are brethren, but rather serve them because those who are benefited or made wealthy are believers and beloved. So teach and exhort these things.
信者である主人を、信者なんですね、今度は主人が。信者である主人を持つ人は、主人が兄弟だからといって軽く見ず、前回のこの学びのところで、若いからといって軽く見られないようにしなさいと全く同じですね、この言葉が使われていて、むしろますますよく使いなさい。なぜならその良い奉仕から益を受けるのは信者であり、愛されている人だからです。あなたはこれのことを教えまた進めなさい。
And so the obvious question would be, hey, if I'm a slave and my boss is a brother in Christ,Then he'll take it easy on me, right?
で、まあ、主人が兄弟なんだから、まあ、主人は私のことを優しく、この、なんですかね、そんな厳しくしないだろうというふうに見るかもしれません。
Hey, I can do a sloppy job, but come on, bro.
ね、まあ、しっかりと働かないでですね、まあ、適当にやってしまったとしても、come on, bro っていうのはだから、おい、お前って、
I can come late to work and, hey, it's cool, bro.
ね、ちょっと遅れてね、来ちゃったと遅刻してもね、まあいいじゃん、同じクリスチャンなんだからさ。
You gotta forgive, you gotta forgive me, man.
許してくれるじゃん。
What do we call it in English? Sloppy agape.
これをですね、怠慢な、アガペと、まあ言うわけですね。
But Paul says, don't do that.
それするなと、パウロは言ってます。
Paul would almost, in a sense, say in the same way.Help them to become rich too.
そして彼らが富むことができるように手助けしなさいということを基本的にここでパウロは言ってるわけなんです。
And for the same reason, so the gospel goes forward.
そして同じ理由としてこの福音がもっと広がっていくということもあるわけですね。
Instead of despising them, he says, serve them.
軽く見るのではなくて、使いなさいと、ますますよく使いなさいと言ってます。
Because those who are benefited are believers and beloved.
それを益を受けるのが信者であって愛されている人だからです。
Later, Paul's going to tell Timothy, now you talk to the rich people and tell them to be generous.
そして今度パウロはですね、富んでいる人たちに対しては気前よく分け与えなさいって話をしています。
So slaves who are working for believing masters, help them because they're going to contribute to the kingdom of God.
どうしてかって言ったら、この主人にですね、この信者の主人にどんどんどんどんその働いてこの金持ちになってもらうということは、つまりは御国のために彼らが捧げていくことができるようになるわけなんですよね。
He tells them, Timothy, you got to teach and you got to exhort, you got to be constantly reminding them of these things.
で、こういうことを本当にいつも思い起こさせなさいとパウロは進めています。
Now he moves on in this next section, verses 3 through 10.About those who are always wanting money.
で3節から10節に移りますけれども、いつもこのお金のことを、このお金持ちになりたいと思っている人たちについて。
And you get this feeling that there are some who are coming in and sort of kidnapping the gospel so that they could preach a way that they could become wealthy themselves.
でこの福音を伝えている者たちの中で、なんて言ったらいいでしょうか、この福音を伝えながらですね、まあ、結局お金を儲けることも考えてですね、そして得ていこうと、その利益を得ようとしている人たちがいるわけですね。
Timothy, you teach this, but then look at the contrast in verse 3.
で、この、あなたはこれのことを教え、また進めなさいと言って、この対比して3節があるわけですけれども。
If anyone teaches otherwise and does not consent or agree to wholesome words,The words of our Lord Jesus Christ and the doctrine which accords to godliness, he's proud. He knows nothing. He's obsessed with disputes and arguments over words from which come envy, strife, reviling, evil suspicions, useless wranglings of men of corrupt minds and destitute of the truth. Who suppose that godliness is a means of gain? From such withdraw yourself.
違ったことを教え、私たちの主イエス・キリストの健全な言葉と経験にかなう教えとに同意しない人がいるなら、その人は高慢になっており、何一つ悟らず疑いをかけたり言葉の争いをしたりする病気にかかっているのです。そこから妬み争い、そしり悪意の疑りが生じ、また知性が腐ってしまって真理を失った人、すなわち経験と利得の手段と考えている人たちの間には絶え間のない紛争が生じるのです。はい、ごめん。
It seems like Paul is foreseeing people who might use the gospel to create revolution or class warfare.
パウロはここで、革命というか階級闘争みたいなことを、考えている人たちのことを、念頭に入れているのでしょうか。
They're going to come in and say, hey, you slaves, you need to get together and have a revolution and take over and kill your rich.Masters.
この1節と2節で奴隷の存在がいるということを話しましたけれども、もしかしたらですね、その奴隷たちに対して、ほらこうやってですね、お前たちは苦しんでるんだから、今からですね、革命を起こしてこれらの金持ちたちを殺していこうじゃないか、そして私たちがお金を得ようじゃないかと。
And he says whatever doctrine they bring in, what it will lead to at the end of verse 5 is at the end of verse 4 is envy and strife.
でどのような形でそのような教えを持ち込もうとしてもですね、必ずその身として出てくるのが妬みと争い、4節になりますね。
How come he gets to be rich and I'm not rich?
なんで彼だけが金持ちになって私が金持ちじゃないの、お金が持ってないんだと。
That's not fair.
それ不公平だよなと。
You gotta rise up.
おお、立ち上がらなきゃダメだろうか。
Then strife starts to begin happening.
そうすると妬み争いが起こるんですよ。
And then reviling.
そして、そしりがあります。
And then evil suspicions.
そして悪意の疑りが生じます。
So what Paul is seeing is that some people will come in and try to sow the seeds of greed with the gospel.
つまり、ここで貪欲という種を福音と混ぜ物にしてこの、与えているわけなんですよね。
He says these are destructive words. They're not wholesome words. Verse 3.
そして3節ではですね、それが、この健全な言葉ではないというふうに書いてあります。
And this kind of doctrine does not lead to godliness at the end of verse 3.
そして3節に続けて書いてありますけれども、このような教えというのは経験にかなうことがないと、経験へと至らないということです。
We remember from chapter 1, Pastor Bill said about the purpose of the commandment leads to a good conscience, sincere faith.
覚えてますか、ビルさんが話した、一章の五節でおいて、この命令は清い心と正しい良心と偽りのない信仰、これをもたらすわけなんですよね。
But this doctrine doesn't lead to godliness.
そういう経験へと至らせない、その、こっちの六章に書いてあるこの間違った教えというのは。
It's interesting. This word godliness doesn't appear anywhere else in the New Testament, only here in 1 Timothy, and it appears 8 times.
で、興味深いことは、この経験というギリシャ語なんですけれども、この新約聖書の中に一切出てこなくて、テモテへの手紙の中に8回出てくるんです。
And that's what we talked about in chapter 3, the mystery of godliness.
で、3章に出てきましたよね、この経験の奥義とありました。
And it says about these people, they're proud and they're ignorant.
で、そういう人は困難になっていて、悟っておらず、
They're obsessed with disputes and arguments.
で、言葉の争いをする病気にかかっているとあります。
Here's a word of advice for you. Don't get in an argument with somebody that's obsessed with arguments.
言葉の争いの病気にかかっている人と言葉の争いをしないように気をつけましょう。
Because they practice all the time. They're gonna beat you.
で、いつもこのことを実践しておりこの練習しておりますので、必ず彼らの方が勝つことができますから。
So if somebody likesarguing, just stay away from them.
で、それ議論好きな人とは、逃げて、これからは避けてください。
And Paul goes on, and some of your versions may not have what it says in mine at the end of verse 5, but I believe it's there in Paul's letter. Withdraw yourself from these people.
で、ですね、この3節の最後、どっち、あと end of 4, end of 5?
End of 5.
End of 5. ですね、そういう人たちから避けなさいという言葉が、この日本語の訳にもないですね。でも英語の訳にこのバットさんのにはあります。
You don't have it?
No, we don't have it.
Oh, shame.
Oh.
Westcott, Horton.
Yeah, Horton, Westcott, those guys. Let me give you some fresh revelation.
で、私が新しい啓示を与えましょうと。
Paul's second command to Timothy in this chapter.Is stay away from these guys.
これらのものから離れなさいと、遠ざかりなさいと言ってます。
The first one is in verse 3. You teach these things and you avoid these things.
だから、この一章にもありましたけれども、これらのことを教えなさいということと、これらのことを避けなさいということなんです。
You know, it's interesting to see how some people will use Christianity for gain.
で、利益のために、利得の手段として、このキリスト教を使う人っていうのはいるんですよね。
And people will change Jesus from a savior into a self-help guru.
で、イエス様を self-help guru だから、自助、だから自分を助けていくグルーっていうのはなんちゅうのかな、グルーってなんて訳せばいいですか、
タッコさん。同志っていうんです
よ。同志ね、孫子とか、ね、朝原諸君の孫子。
Jesus is like a genie in a bottle.
そして、イエス様が、この、瓶の中に入ったこの魔法みたいな。
If you rub your Bible, Jesus will pop out.
この聖書をですね、こう撫でたらですね、イエス様がポーンと出てくるみたいな。
Your wish is my command。
そしてあなたの願いが私の、
ご主人様、何をお願いですか。
ああ、そうかそうか。アラビアの、あのアラビアンナイトだね、あのほら、あの出てくる、あのその話をしてるね。
And Jesus' purpose is to serve you。
イエス様のこの目的はあなたに使えられることなんです。
And false teachers use Jesus like a mascot for their cause.
でも偽りの偽教師たちはイエス様をマスカ、
a mask or a mascot。
マスカ、マスコットだ、マスコット、マスコット、大義のためのマスコットにしようと。
And it's all about personal success and positive thinking.
ですから個人の成功であるとか、この積極的思考のための、まあ、手段となっていくわけなんです。
It's all about your best life now.
今の、このいい生活、ベストライフのための、まあ、手段になっていくわけです。
And you don't have to go far to find these teachers.
でそんなに一生懸命探さなくてってそういう人を見つけちゃうんですよ。
They're all over Christian television.
もうテレビ、クリスチャンのテレビ番組にも出てきますし。
And the world has recognized thatChristians are even valuable to market to.
だからクリスチャンでさえがこのマーケティングのですね対象になってるんですよ。
So TV shows will have a Christian theme.
テレビ番組にこのキリスト教のテーマがあります。
Television wants a Christian viewer.
そしてテレビは視聴者ですね、クリスチャンの視聴者が欲しいんですね。
And the politicians want the Christian vote.
そして、政治家はですね、クリスチャンの投票が欲しいんですよ。
And the advertisers want the Christian yen.
そして、
the Christian dollar.
そして広告もですね、クリスチャンからがおか、は、あの、出すお金が欲しいわけです。
I pray one day Christianity is so big in Japan that advertisers want the Christian yen.
でだからね、まあ、そういうふうにね、日本は今なってないんだけれども、まあ、そんなぐらいのね、問題が起こるぐらいに大きくなってくれたらなと願っています。
But this is happening in America.
でもアメリカで起こってるんですよ、このことが。
So the gospel gets watered down.
だから、福音が水で、なんだ、水増しされてしまっている。
And it's mixed with the culture.
そして文化と混ぜ合わせられている。
It becomes packaged and flavorless.
そしてそれがパッケージに、このパッケージにされて、そこになんかこのフレーバーだから、フレーバー、なんかこの匂い、香りがつけられていると。
It's a secular gospel that's meaningless and powerless.
つまり世俗的な福音になってしまって意味がなく、そして力を持っていないわけなんです。
And these false teachers enter the ministry to make money.
お金のためにこれらの偽教師がいます。
And they use just enough truth like frosting on a cake.
そして、ケーキの中に、まあ、埋め込むようにですね、この新、このなんか福音的この真理のように見せているわけなんです。
To sell what they have and fleece the flock of God.
自分たちのものを売ってですね、そして羊を、まあ、まあ、盗み出していく、泥棒していくわけですよ。
An interesting thing happened after World War II.
第二次世界大戦の後に、興味深いことが起こりました。
Some of these great passenger ships had been converted into warships.
で、乗客船がですね、この戦艦に変えられたんですけれども、
But after the war was over, they went back to being passenger ships or cargo ships.
で、その戦艦をですね、もう戦争が終わったので、また乗客船にするか、あるいは貨物船にしようとしていました。
But in the late 50s and 60s, people started flying on airplanes.
けれども、1950年代後半、また60年代に人々は飛行機に乗るようになりました。
And the people didn't go by boat. It took 10 days when I could take a plane. It only takes 10 hours.
だって、10日間もかかるようなところをですね、飛行機だったら10時間で到着するわけですから。
How would the shipping industry remain profitable?
だから船舶業界がですね、どのようにして、この、利潤を得ようと
できるか。 Some entrepreneurs got together and they realized that they had to have a new mentality about shipping.
そして起業家たちがですね、集まって、この船舶について、新しい考えを生み出しました。
Instead of taking people from point A to point B, they would take them from point A around in a circuit back to point A.
ですから、この A 地点から B 地点に行かせるのではなくて、 A 地点からずっと回って、あれなんて言うんだっけ、
クルーズ、
クルーズだ、クルーズにしていこうと。
Hey, you stole my thunder. That's what you're talking about. And the point wasn't transportation but consumption.
つまり、この運搬のための目的ではなくて、消費のため、これね、消費のための目的にしたわけです。
The point was to get more tourists on board to eat products and buy products and go nowhere.
つまり、この、目的をですね、そこで、物を食べて物を買って、でどこにも行かないと。
It was the age of cruise ships. Now you can see.
それで、クルーズの時代がやってきたわけです。
And the ships got bigger and bigger. They would make the Titanic or the Queen Mary look small.
だから、どんどんどんどんその豪客船っていうんだっけ、
豪華客船
がですね、大きくなっていってですね、そしてタイタニック、以前のタイタニックが非常に小さくなっていった、になるわけですね。
And they began drifting around the most sunny, calm ports in the world.
そして、この世界の中でとても静かな海、そこをですね、このゆっくりゆっくり、その動かしていくわけですよね。
They were like giant arcs of pleasure, like Noah's ark.
で、ノアの箱舟がありますけれども、同じように豪華客船という感じで、このでっかいのを作ってですね。
Serving vacationers who had no place to go.
どこも行くことどこも行くところ、どこ行こうかなって分からなくて、どこも行くところない人のためにですね、用意されてるわけですよ。
And then something similar happened in the American church.
で、似たようなことがアメリカの教会に起こってます。
Just as a shipping industry shifted to meet new needs, the church in a negative way began to change to meet new needs.
で、この船舶業界がですね、新しいこの需要を満たそうと努力していって、新しい考えが生み出されたと同じように、教会もですね、新しい考えを生み出していくようなことが起こってきました。
A whole generation of young people who had went to church with their parents had now gotten older and they didn't attend church as much anymore.
で、今まで、このお父さんとお母さんと一緒に行っていた、教会のその若い2世代がですね、この、教会に、行かなくなってるんですよ。
And so some pastors began to realize that to keep people in churchThey had to do what the shipping industry did.
ですから、この若者を教会の中に留めておくために、船舶業界がやってるようなことをやったわけなんです。
Instead of the church being a vessel carrying us from earth to heaven,
つまりこの、ベッソーだから、この、乗り物じゃないな、それでいいのかな、この船をですね、この天国に連れていく、そういう福音ではなくてですね、はい、
Or instead of the church being a battleship to fight against Satan and his forces、
あるいはですね、戦艦のようにですね、この敵に対してこの撃っていくようなですね、例の戦いのその乗り物ではなくて、
Or instead of the church being a cargo ship to deliver the gospel into faraway lands、
そして遠くの国にですね、福音を携えていくようなそういう貨物船でもなく、
They re-outfitted the church to become an entertainment destination.
そしてこの教会をエンターテインメントの、この目的地点のための、船にしてしまったわけなんです。
Instead of going somewhere and doing something, they would just float around doing nothing as long as they could entertain the passengers.
だからどこかに連れて行くということではなくて、とにかく何もしない、どこにも行かない状態で、その中でエンターテインメントで彼らを満たしているわけなんです。
Instead of the mission beingthe most important, now entertainment was the most important.
だからそのミッションというのは、つまり使命が第一となっているのではなくて、エンターテインメントが第一となっているわけです。
Heaven wasn't the destination, the church was.
天が、目標地点ではなくて、教会に来ることが目的になってしまったわけです。
If we can just get them into church to spend their money, then we're good.
だから、彼らが教会に来て、そこでお金を使ってさえくれれば、献金返してくれれば OK となったわけです。
It was a fundamental shift in what the church was.
だから以前の教会がですね、根本的なところで 転換してしまいました。
It was an entertainment destination.
そのエンタテなんですよ。
And so churches had buffet lines of funny sermons and dramas and smoke with the special music.
なんか教会がですね、この、このなんだ、なんもうちょっと訳してください
。ドラマになってね、こんな不思議になってエンターテインメントになってしまった。
And the preaching of the Bible was put in the back.
そして福音の宣教が、このもうよあのだから隅に置かれてしまっています。
And like those ships, some of those churches got bigger and bigger and bigger.
そしてその教会がですね、そのまあ船みたいな豪華客船がどんどんどんどんどんどん大きくなっていきます。
And they went nowhere and did nothing.
でどこにも行かないし何もしてない。
Giant floating barges in the sunniest ports in the calmest seas.
非常に静かな、最も静かな海の上で、そしてとっても快晴のところで、そして豪華客船がいるという。
There to tickle the ears of the passengers.
そしてそこで、この、乗客のですね、耳をですね、くすぐる、福音じゃないものを語ってるわけですよ。
In America, 200 small churches close every month.
そしてアメリカでは200名のサイズ、これ小さなサイズですよね。これが閉鎖されていってます。毎年。
As people migrate,
毎月毎月毎月。
As people migrate into these huge churches.
そしてその巨大な教会に彼らがマイグレート、つまり移民していくわけなんです。
Now nothing's wrong with a big church.
大きい教会そのものが間違ってるわけじゃないです。
I want every one of you to have a big church.
まあもちろん皆さんが大きな教会になってほしいと思います。
Some people moved to big churches because they were preaching the word.
で、なぜかって言ったらその大きな教会で福音がしっかりと語られていてそこに行きたいと思うから大きな教会 になってることもあるわけですよ。
But others went because it was so much fun.
楽しいからでも行く人たちもそのいるわけですよね。
This is what we've seen in our country, in America.
アメリカの中でそれが起こってしまっています。
And we have to take heed that we don't let that happen in our mind.
それをそういう考えにならないように気をつけなければいけない。
As a church, we do three things. We fight, we're a battleship.
私たちは3つのことを教会でするんですね。つまり戦艦として戦っていくということ。
We deliver the gospel. We are a cargo ship.
私たちは貨物船のようですね。福音を携えていくということです。
And we are a rescue ship. We bring people to heaven.
で、救出船でもあるわけですね。人々を罪の中から救い出して天国へ導いていくということであります。
Well, Paul the Apostle has told Timothy that some people are going to bring false teaching in.
そしてパウロがテモテに言っているのが、この偽りの、福音を伝えていると。
But to him, to Timothy, Paul says in verse 6, godliness with contentment is great gain.
けれどもパウロは6節で、満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を伴う、受ける道ですと言いました。
The world and, the world just can't handle if you are content.
世はですね、私たちが満ち足りていればどうすればいいかわからないんですよ。
The economy will collapse if everybody is content.
一人一人が満ち足りていたら経済が成り立たないんですよね。
If everybody is satisfied with their iPhone 5, they will not buy their iPhone 6.
iPhone の5に満足していたら iPhone の6を買うことはないんです。
Guilty.
罪を、私は罪を犯しました。
What is advertising?
何を宣伝してるんでしょうか。
Create a need.
で、その必要をですね、生み出しちゃってるんですよね。
And then provide the solution.
で、そしてその解決法を、提供してるわけです。
Your hair is really thinning, isn't it?
あなたの髪の毛薄いですね。
I didn't want to say I noticed.
あ、いや、そんな私
は。I have a special rub that might be good for
you. で、私は、特別は何？何ですか？
So the world is constantly bombarding us with ideas of I need something, I need something.
ですから、世というのは私たちに、この何か私には必要だということを、このもう徹底的に、このなんていうか持ってくるわけですよ。
So it can sell you something.
それで売ることができるように。
But in Christ we are content.
けれどもキリストにあって私たちは満ち足りています。
And so our gospel is sufficient.
神、福音はですね、十分に足るものです。
But these false teachers are preaching greed.
けれどもこれらの偽教師たちは貪欲を、教えております。
Jesus Christ is not the end, but he is the means to your own greedy end.
イエス様が目標ではなくて、その貪欲の目標のための手段になっているわけです。
That's what he said in chapter 4, that in the last days, false teachers will come.
だから 4章にありましたよね、この終わりの後の日には偽りどもが出てくると。
Paul explains to Timothy in verse 7, he says, We brought nothing into this world and it certainly can carry nothing out.
で、7節で私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持ってくることもできません。
We've had six children, my wife and I.
私と妻の間には6人の子供がいます。
She did most of the work, but...
まあそのね、ほとんどの仕事は私の妻がしたわけですけれども。
I helped.
私は手伝いはしました。
None of my kids came out with a suitcase.
どの子供たちもスーツケースから来たのではありません。
They didn't have a cell phone and a wallet.
もちろんその財布もないし、そのセルフォンもないし。
My wife's happy they didn't have a suitcase, I'm sure.
で、私の妻、
スーツケース持って生まれてきたんじゃない。
スーツケース持って生まれてきたわけじゃない。あ、これ、あ、そうだ、ここの話か。ごめん。ダメだ、ちょっと頭が回ってない。OK。
We came into this world with nothing, and we will leave with nothing.
私たちは何一つこの世に持ってこなかったんですよね。そしてまた何一つ持って出ることもできません。
You know, when they have a funeral, they'll have a person dressed in a suit, and they have what's called fake pockets.
で、この葬儀の中で、この棺桶に入れられている人がですね、このスーツを着ていて、フェイクポケット、だから偽のポケットがあるっていうの。
You can't put anything in fake pockets.
で、そうか、なんか見せかけのポケットがあるんで、そこに何も入れることはできないんですよね。
Dead people don't need pockets.
だって、ポケット必要ないじゃないですか。
The Egyptians used to put treasures in the tombs of the pharaohs and the pyramids.
ね、このパローがいますね、エジプトの。そしてピラミッドの、そのなんだっけ、ミイラの中にですね、財宝を入れるわけですけど。
Believed that they took it with them into the afterlife.
で、後の世界において彼がその財宝を持って行ったなんてことは誰も信じてないわけです。
That's why all the pyramids were robbed.
だからピラミッドって強奪に遭うんですよ、いつも。
The only thing we'll have in heaven is what we send ahead.
で、天国にあるのは私たちが前もってこの送り出したものでしかないものしかないんですね。
Store up your treasure in heaven.
つまり、この天に宝を積みなさいということであります。
Okay, we better move along. I'm going long here. Verse 8.
8節です。
With food and clothing, with these we shall be content.
衣食があればそれで満足すべきです。
Verse 9. But those who desire to be rich fall into temptation and a snare.And into many foolish and harmful lusts in which drown men in destruction and perdition. For the love of money is a root of all kinds of evil, for with which some have strayed from the faith in their greediness and pierced themselves through with many sorrows.
衣食があればそれで満足すべきです。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠とまた人を滅びと破滅に投げ入れるなら愚かで有害な多くの欲とに陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金銭を追い求めたために信仰から迷い出て非常な苦痛を持って自分を差し通しました。
It's amazing how Paul just talking to a pastor here is actually giving him the secret to happiness in life.
これここにですね、なんてシークレットのハッピネスのライフだから、この生活の中での幸福ですね、幸せだというものを、与えるこの秘訣が書いてあるわけですね。
I think Solomon said something similar when he said, just be happy with what you have.
ソロモンも似たようなことを言いました。自分が持っているもので満足しなさいと、それで幸せになりなさいと。
Be content with what you have instead of wanting what you don't have.
だから今持ってるものに満ちた満足すべきであって持ってないもので欲しがることがないようにと。
He talks about that craving to have more in verse 9. He says, those who desire to be rich.
うん。し、金持ちになりたがると書いてますよね。
It's not the riches, it's the craving for riches.
だからこれ問題なのはですね、金持ちだということではなくて、金持ちになりたがってるということであります。
So verse 10, the love of money is a root of all kinds of these. The love of money.
で、10節でも金銭を愛することがとあります。
It's probably one of the most misquoted verses in the Bible.
これあのよくなんか誤って引用される箇所なんですね。
People say money is the root of all evil.
で、よくですね、こう言うんですね、金銭があらゆる悪の根だからですと。
No, it's the love of money that's the root of all kinds of evil.
ね、そうじゃなくて正確には金銭を愛することがあらゆる悪の根なんです。
Some people will rob and kill because they don't have enough money. It's not money they have, it's money they want.
でこのお金を得るために強奪し人を殺すこともあるわけですけれどもそれはですね彼らがお金を欲しがっているからです。
Job was a rich man and God praised him to the angels.
で、ヨブはですね金持ちでありましたけれども、この神はですね、御使いたちに、このヨブのことを、自慢したわけです。
Abraham a rich man and he was a friend of God.
でアブラハムも金持ちだったですけれども神の友になっていました。
David was a king.
ダビデは王です。
He's rich.
もちろん金持ちです。
He had a heart after God.
でも神の御心にかなった人でした。
David said in Psalm 62, if riches increase, don't set your heart on them.
そして、この富が増し加わるときにそこに心を止めるなと言いました。
So Paul's telling Timothy, keep yourself clear from the love of money.
ですからパウロはここで金銭を愛することから心を清められていなさいと言いました。
Now in these next few verses, he's going to encourage and charge Timothy.To fight a good fight.
そして11節以降で、このしっかりと勇敢に戦いなさいと言いました。
He says, "But you, O man of God."
しかし神の人よ。
How would you like the Apostle Paul to call you man of God?
いいですね。このパウロがですね、神の人よと呼んでくれてます。
I wonder what Timothy felt when he read that.
タイモテがこれをですね、読んだ時にですね、どう感じたの？
Me?Man of God?
私、僕が神の人なの?
Yeah, that's right. Paul is, he's charging me saying, you're not like that. You are a man of God.
で、あなたはそういう人たちじゃない。この偽教師たちじゃないんだよ。あなたは神の人なんだよ。
You're not a man of greed or a man of money or a man of pleasures. You're a man of God. That's what you're all about.
あなたは貪欲の人でもないし、そしてこの快楽の人でもなくして、あなたは神の人だよねって。
You pursue...You flee these things, run away from them, but pursue righteousness, godliness, faith, love, patience, gentleness.
あなたはこれらのことを避け、正しさ、敬虔、信仰、愛、忍耐、柔和を熱心に求めなさい。
So he says, avoid these people and flee this greed. Run away from it.
これらのことを避けなさいと言ってんですね。この人たちを、そうですね、避けなさい。
And he says, instead, pursue, which means to chase after.
で、そうではなくて熱心に求めなさいと言ってます。
Pursuing means to go for something until you catch it.
追求していくんですけれどもそれを捉えるまでですね、探していくわけですね。
This should be your goal, Timothy, these things here.
それ、どういうものを追求していくのか。
Not only pursue, he adds in verse 12, fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life to which you were also calledAnd confess the good confession in the presence of many witnesses.
で、これ熱心に求めるだけではなくて、今度は戦いなさいと、信仰の戦いを勇敢に戦い、永遠の命を獲得しなさい。あなたはこのために召され、また多くの証人たちの前で立派な告白をしました。
What is that good confession?
で、何が、ここで立派な告白なんでしょうか。
Well, it's the truth about Jesus, verse 13.
13節で、イエス・キリストについての真理が立派な告白であります。
I urge you in the sight of God who gives life to all things and before Christ Jesus who witnessed the good confession before Pontius Pilate that you keep this commandment without spot blameless until our Lord Jesus Christ's appearing.
私はすべてのものに命を与える神とポンティオピラトに対して素晴らしい告白を持って明かしされたキリストイエスとの御前であなたに命じます。私たちの主イエスキリストの現れの時まであなたは命令を守り傷のない批判されるところのないものでありなさい。
We won't spend much time on this. You can look it up yourself.
自分でこれをご覧ください。そんなに時間を取りません。
But very simply, Pilate asked Jesus, Are you a king?
まあ、基本的なことを話しますと、ピラトがイエス様にあなたは王ですかと聞きました。
Jesus says, You're right, and that's why I was born、
で、イエス様はあなたの言っていることは正しいと、そのゆえに私がこの世に来たと言いました。
And this is why I came into the world, that I should bear witness of the truth、
これ信仰を真理を明かしすること、このことのために私はこの世に来ましたと言われました。
Everyone who's of the truth hears my voice、
そして真理に属する者は私の声を聞きますと言いました。
This is the good confession that Jesus Christ is the truth and he is king、
つまりイエスが真理であって、イエスが王であるというのが、これが立派な告白であります。素晴らしい告白であります。
As Paul reminds Timothy about the Lord's second coming, that should motivate you to not to seek after temporal riches.
そしてパウロはここでイエス・キリストの再臨について話していくわけですけれども、これもこの金銭を求めていかない、その良い動機になっていくわけです。
He says in verse 15 and 16, which he will manifest in his own time, he who is blessed and only potentate, the King of kings and Lord of lords, who alone has immortality,dwelling in unapproachable light, whom no man can see or has seen, to whom be honor and everlasting power. Amen.
その現れを神はご自分の良しとするときに示してくださいます。神は祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主、ただ一人、死のない方であり、近づくこともできない光の中に住まわれ、人間が誰一人見たことのない、また見ることのできない方です。誉れと常しえの主権は神のものだからです。アーメン。
Oh, wait, I forgot something.
忘れました、一つ。
That's what Paul does right here. He's going to finish right now.
終わろうとしてるんですけども。
And so we have just a couple more minutes.
Paul
wanted to tell Timothy, you need to talk to the rich people about generosity.
けれども、こう付け足しがあるわけなんですね。So、それが、この金持ちの人たちが気前よく分け与えるようにという。
So for three verses, Paul adds sort of a postscript, a PS.
PS.
Add an extra little verse.
追伸。ああ、追伸か。追伸として書いてるわけです。
Command those who are rich in this present age not to be haughty, but to, and not to trust in uncertain riches, but in the living God who gives richly all things to enjoy.
この世で富んでいる人たちに命じなさい。高ぶらないように、また頼りにならない富に望みを置かないように、むしろ私たちすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように。
Paul tells Timothy, you know, you got to talk to the poor people, the slaves, but you need to talk to the rich people too.
この貧しい、この奴隷の人たちにも話さなければいけないけど、テモテ、あなたは金持ちにも話さなければいけないよと言っています。
He says, first of all, riches are temporary. Rich, and he says, in this present age.
で、ここで、富というのは一時的なものだということですね。ここで、頼りにならないって書いてるかな。このプレゼントエイジっていうのは、この今にしかないわけですよね。
Not only are they temporary, they're uncertain.
そして、一時的だけではなくて、非常に不確かなわけなんです。
Money can just disappear.
いつでもこの消え去ってしまいます。
Instead, trust in God, Timothy instructed to tell them.
そして、この教えなさいと、この私すべての豊かに与えてくださる神様に望みを置くようにと。
He tells them why there, because God gives us things to enjoy.
神様がですね、この楽しませてくださるものを与えてくださるんですよ。
Do you see how that fits in everything he's been saying? God provides for us to be satisfied.
神様が私たちに満ち足りることを与えてくださるんですね。
Remember the false teachers that said, "Oh, you can't eat these foods and you can't get married?"
覚えてますか？この食物を断ちなさいとか結婚してはいけないというふうに偽教師たちは話しました。
No, better to worship God for the food He's given and the spouse He's given.
けれどもそうではなくてですね、食物が与えられたことをですね、喜んで神様を礼拝し、また妻を与えてくださることも喜んで神様を礼拝すればいいわけです。
And he adds, and we're just about finished here, verses 18 and 19.Paul tells Timothy, you tell these rich people, let them do good, that they may be rich in good works, ready to give, willing to share.
18節、19節で、また人の益を図り、良い行いに富み、惜しまずに施し、喜んで分け与えるように、また誠の命を得るために未来に備えて良い基礎を自分自身のために築き上げるように。
Storing up for themselves a good foundation for the time to come, that they may lay hold on eternal life.
言ってしまったね。いや、ごめん。
I like what a guy by the name of Kent Hughes says about generosity.
この惜しみなく分けるということについて、ケント・ヒューという人がですね、この話したことを私は好きなんですけれども。
Japanese have a translation for Scrooge.
Scrooge, I don't know.
ケチ。
キッチン？
ケチ。
ケチ。はい。
Ken Hughes says.
クリスマスの話。はい。
クリスマスキャロルのキャラ。
クリスマスキャロルのキャラ。はい。はい。
He says there's no such thing as a Christian Scrooge.
キリスト教クリスチャンにとってこの、セクターケチっていうのはないんだよと。
I don't think you can claim to be a Christian and be a stingy person.
あ、なるほど。クリスチャンであってかつケチということはできないんです。
Generosity is the sign of a regenerate soul.
この気前よく分け与えるということは、新しく生まれたことの印であります。
We could talk so much here about tithing and giving.
ここでですね、11献金であるとか捧げること、この献金のことについて話すことはできるんですが、
But we could do a whole other teaching on that. I'm not going to do it.
で、それはですね、また大きな一つのテーマになって、教えになってしまうので、まあ、今はやりません。
Let me just encourage you to feel free to speak to your people about money.
けれどもですね、ここで励ましたいことはですね、お金について語ることをですね、まあ、大胆になっていいんですよと。
David said, I will not offer to the Lord something that costs me nothing.
ですね。ダビデかな？あ、そうだ。ダビデが言いましたね。私がこの犠牲を伴わないものをですね、捧げることはできないと、あの神殿の、祭壇のところで、これ、生贄を捧げるときにね。
The Proverbs tell us,That we should honor the Lord with our wealth, and so our barns will be full.
そして箴言のところにあるんだけれども、この財産を持って主を敬って、それゆえにですね、私たちの納屋が満たされると。
Paul, in context of giving, says, "He who sows sparingly will reap sparingly, but he who sows bountifully will reap bountifully."
こう少ししかまかないものはですね、少ししか刈り取ることはできないけど、豊かにまくものは豊かに刈り取ることはできる。
Jesus said, "Give, and it will be given back to you, overflowing in your lap."
で、そして、イエス様は捧げな与えなさいと、そしたらあなたが与えられて、そしてそれがもう本当にいっぱいになるよと。
And if Paul and Peter and John and Jesus spoke about giving.
ペテロもパ、間違った、ヨハネもペテロもですね、そしてイエス様ご自身も捧げることについて話しました。
Then you should speak about giving too.
だからあなた方も話していいんですよ。
While at the same time keeping your heart free from greed.
だからもちろんですね、自分がこの貪欲さからの、この貪欲の思いから、この、清められている状態だったらば、それはいくらでも自由に話していいわけです。
And completely content in the Lord.
そして主にあって、完全に満ち足りているということです。
Amen.
Amen.
All right, we'll close there. Father, I pray that you would bless us as we go.
主よ、どうぞ私たちがこれから出ていくときに祝福を与えてください。
Tonight, as we fellowship, we pray that you would enrich our souls with our love for one another.
そして、この今夜ですね、私たちが交わるときにですね、この互いに愛し合っていく、このことが豊かにされますように。
And as we approach this time of communion, we pray that you would meet us here.
そして私たちが聖餐に預かりますけれども、あなたが私たちに出会ってくださいますようよろしくお願いいたします。
Lord, you said that unless we ate your body and blood, we wouldn't have life in ourselves.
イエス様が言われました。あなたが私の体、私の肉とです血をですね、この食べなければ飲まなければ、あなたは、この持ってない命を持ってないと。
But receiving you in this way lets your life flow into us.
で、このようにして私たちがあなたを受け入れるときに、私たちがあなたの命によって、溢れ出ますよ。私たちからあなたの命が溢れ出ますように。
So take all the things we've learned in these past two days.
で、この2日間、私たちが、全てのこの学んだことを心に留めて、
And ignite them in our hearts, Lord.
それが本当に発火しますように。
That we might be better ministers of the gospel.
この福音の良き働き人と奉仕者となることはできますよ。
That we might know how to conduct the house of God.
この神の家をどのようにして行動に移していく、行動の中、どういう行動を起こしていくのかをちゃんとしっかりと知っていくことができますように。
Lord, we are so humbled that you've called us into ministry.
あなたが奉仕の中に私たちを召し入れてくださったこと、これが本当に私たちは何と言ったらいいでしょうか、へりくださせられます。
What a great honor you have given us, Lord.
こんなに素晴らしい栄誉をあなたが与えてくださいました。
And Lord, as we didn't finish these verses, but Lord, as Timothy was commanded to guard what was given him.
そして私たちすべてこれ読まな今日6章読まなかったんですけれども、このパウロが手元に委ねられたものを守りなさいと言いました。
Help us to keep the heritage of ministry you've given us and watch it grow.
そして私たちがあなたから与えられたこれをしっかりと守って、そしてそれが成長するようにさせてくださいますようお願いします。
So tonight we thank you for your body broken for us and your blood spilled for us.
あなたの体これが砕かれて、そしてあなたの血が流されたことを感謝いたします。
Oh, Lord, we thank you for the covenant of grace.
あなたの恵みの契約を感謝いたします。
Lord, we stand in your grace tonight.
あなたの恵みに立ちます。
Amen.
Yes. Amen.